ただいまの時間13時ちょうどです。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。質問順3番9番佐藤森正議員。
9番佐藤です。
9番佐藤森正議員に質問事項1の丸1についての質問を許します。
はい、では1点目、公民館の指定管理移行は納得できないというふうに題をつけましたけども、それについて質問いたします。午前中の中本正議員の質問に対する答弁で、町長は26年度当初からの移行にはこだわらないという答弁をされました。で、これからもう一回検討し直すという意味も含めてのことだろうと思いますけれども、公民館の直接の管理者である教育委員会の方はどうお答えになるのか、それも確かめなくて教育長に質問をする世代であります。で、1点目、なぜ指定管理なのかを改めて問いたいと思います。で、利用者にとって利便性が増したり、町民の社会教育、障害教育にとって有益であるからこその指定管理なのでしょうけれども、その点について納得のできる説明がなされているとは思えません。今の運営体制のどこに問題があるのか、また指定管理への移行は利用者にとってどんな利便があるのかについて説明していただきたいというのが1点目の質問であります。
佐藤議員の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。
はい、議長。
教育長。
教育長清水です。社会教育法で定められている公民館の目的、公民館の運営方針、公民館の基準などにより実施される公民館の事業では、今の運営体制でも指定管理者による運営体制でも公民館の機能を果たすことに問題はないと考えています。さらに今の運営体制は町の一般事務職員であり、定期的な配置替えによりその都度体制が変化することになりますが、指定管理者による運営体制となれば継続的な安定した職員の体制が取れますので、年次を超えた戦略的な推進体制が取れることになります。さらに障害学習全体を把握する障害学習担当を設置することにより、公民館活動だけでない町全体の推進体制が取れることになり、それが公民館利用者の利便にもつながるものと考えております。なお、午前中の南雲議員に対する町長答弁で指定管理者制度の導入に関しましては、教育委員や公民館運営審議会に協議を行い共通理解を得ながら進めていますが、次年度当初からの実施にこだわらず、議会、社会教育団体等の関係者と慎重な協議を行い共通理解を深めた後に行っていきたいと考えていますという答弁がありましたので、教育委員会もそれに沿って対応していきます。以上です。
教育長の答弁が終わりました。佐藤議員に2回目の質問を許します。
はい、私がこのような問題を立てたのは、地方自治法244条の2項の3に次のように書かれているからであります。で、普通地方地方自治法の244条の 2項の3ってどんなことが書かれているかと言いますとね、地方公共団体は公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは指定管理者に当該公の施設の管理を行わせることができる。つまり公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときに初めて 指定管理に任すことができるという規定があるんですよ。本当に指定管理者に任せることが公民館の利便性を増すことになるのかどうか、その辺について私大いに疑問があるのです。実はこの間開かれた公民館の運営審議会を傍聴させていただきました。その時学校教育課長が公民館を指定管理にするんだという説明をされていました。で、その時に橋なくもできたら町役場を直接やればいいんだけれども130人体制になればそうは言っていられないので、やむなくとは言いませんでしたけれども指定管理に移さざるを得ないというようなことをおっしゃったんですよね。私そこに本音があるんじゃないかなというふうに思ってるんです。で、今から3年後の平成28年度には役場の職員数を130人にまで減らすという計画なので、それへの対応として指定管理が出てきたというのが真相なのではないでしょうか。公民館に回す職員がいなくなる、だから指定管理だというのではないのですか。以前にもらった説明文書では28年度には公民館が担う障害学習を担当する職員が一人ないし二人になってしまうので、その担当者は本庁に置く、そのことで他の課との連携も取りやすくなり、障害学習で目指す町づくりの体制が整うと言っていますけれども、町民と直接接触する最前線に役場職員が一人もいなくなって、そのことで町民の要望や意向をつかめなくなるという問題点の方がよほど大きいと言わざるを得ません。土台130人体制を前提にしていれば公民館も指定管理以外にはないという結論にならざるを得ないのです。いつまでも国から強要された定員適正化計画に縛られていないで、町民のための調整を推進するためには職員は何人必要かという観点から定員を考えるべきであります。130人体制にするためにための指定管理ではなかったかという指摘に教育長はどう答えられますか。2回目の質問であります。
佐藤議員の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。
はい、議長。
教育長。
教育長清水です。確かに町長部局の定員適正化計画との関連は確かにあるかと思いますけれども、午前中の答弁で町長が答弁した通り、慎重に進めながら理解ながら進めていくという答弁をいたしましたので、それに沿って私ども教育委員会も丁寧な説明をしていきたいという先ほど答弁した通りでございます。以上です。
はい、佐藤議員に質問事項丸2についての1回目の質問を入りします。はい、
公民館の果たすべき役割やその性格から言って、その任務は公務員役場職員こそが担うべきであって、民間人に任せるべきものではない。町民と直接的に接してその要望に応え、その学習意欲を支え発展させる仕事は町職員こその任務だと思うがいかがかと質問したいと思います。で、伊沢町障害学習実施計画という教育委員会が立てる障害学習実施計画、そこにはその目標として人が育ち地域を育む町が掲げられています。で、そのための推進方策として以下のことが掲げられています。で、それを私なりに要約しますとね、一つ、障害学習の課題の第一歩は町民が自分の自発的意思で学ぶことであると。二つ、その学びを手助けする指導者のボランティアを発掘育成する。で、学習した町民が 次の指導者として活動できるよう手助けする。3つ、多様化するニーズに応えた障害教育活動を一層広げるために、広く町民が障害学習と触れ合う機会を作る。そのための町民の実績活動を強力に支援する。4つ、障害学習活動の基盤を支えるために、その環境を整備する。学習相談体制の充実、学習情報の収集と提供、障害学習施設の見直しと整備を行う。で、これが、自立する湯沢町民の育成という目標のために、公民館が推進する方策だというわけです。で、このように、町民の自主学習の意欲をどう育て、引き出すかについて、その方策が掲げられているのです。で、私は、これらの施策は、公民館職員が公務員だからこそ、成し得るものだと思っています。で、公務員というものは、町民のために奉仕することをその本来の任務としています。だからこそ、公民館に配置された町職員は、その任務を積極的に果たそうとするのでしょうし、また町民も当然のこととして、それを要求もできるのであります。指定管理者として入った民間人に、公務員と同じ任務意識を要求できるのでしょうか。公民館活動のような高い目標を持って住民に奉仕するという仕事は、公務員だからこそ担える仕事であります。町づくりのための障害教育というのなら、それは公務員こそが担うべき仕事だと思うのですが、いかがでしょうか。はい。
佐藤議員の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。
はい、議長。
教育長。
教育長清水です。公民館の果たす役割は、社会教育法20条22条等で規定されており、障害学習の目的を達成するための事業を実施する施設ということになっており、定期講座を行うことや展示会講演会等を行う、図書資料を備え、その利用を図る、各種団体機関との連携を図るなどとなっています。このうち指定管理者には公民館の管理、貸し館業務、講座の運営、図書室の運営、文化祭等の事業等が考えられます。これらの業務では民間に任せても問題ないものと考えております。また障害学習の企画や進行に関わる業務は、町職員と指定管理者が共同で担っていくことで、町民の学習意欲を支え、発展させる仕事を継続していきます。しかしながら、先ほど丸一でもお話ししましたように、午前中の町長答弁に沿って、この辺も理解が得られるように教育委員会も慎重に、進めていきたいと思っております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。佐藤議員に2回目の質問を許します。
次の質問移ります。
はい、はい。佐藤議員に、質問事項3についての1回目の質問を許します。
はい。社会教育法28条は、公民館の館長、主事、その他必要な職員は教育長の推薦により教育委員会が任命すると定めています。とすれば、管理を受託した団体が定めた館長、その他職員を教育委員会が指名することになります。で、指名された者は常勤の特別職の公務員になってしまうと思われますけれども、そう解釈していいのでしょうか。それが質問であります。
佐藤議員の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。
はい、議長。
教育長。
教育長清水です。平成17年1月25日に開催された全国主管部課長会議で、文部科学省が示した社会教育施設における指定管理者制度の適用についてで、指定管理者においても公民館、図書館及び博物館は館長を必ず置かなければならない とした上で、社会教育法第28条、これは公民館の職員について謳っております。いや、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、第34条、これは教育機関の職員の任命について謳っている項目であります。その中で、館長や職員の任命を教育委員会が行うこととされているが、指定管理者が雇う者は公務員でないから、教育委員会の任命は不要であるとしております。教育委員会の任命が不要であることを踏まえて、常勤の特別職の公務員とはならないということで、平成24年の12月議会でも、まあ、同じような答弁をしたと思いますが、このように認識しております。以上です。
教育省の答弁が終わりました。佐藤議員に2回目の質問を許します。
指定管理者が指名する公務員官庁その他主事などは公務員じゃなくて民間人だから教育委員会は指名しなくてもいいということを出した文部省の通達、今教育省が紹介された通達は 1.25 通達と言われているものです。で、しかし法律には依然として公民館の館長主事その他必要な職員は教育委員会が任命するという規定はそのまま残ってるんですよね。所管する省庁文部科学省がその必要がないと判断すれば法律の規定はあってもその適用は免れるということになってしまうんですか。教育委員会が任命しなくてもいいということは、公民館長やその他の職員を教育委員会が任命しなくてもいいということは、公民館活動には教育委員会の監督指導が及ばなくてもいいということを文部省が言っているのと同じじゃないですか。社会教育推進全国協議会という社会教育に関わる人たちの全国団体がありますけれども、そこは次のようにこの通達の違法性を指摘しています。曰く、地方教育行政法第23条は学校その他の教育機関の設置管理及び廃止は教育委員会の職務権限と規定しており、教育委員会に管理主体が限定されていることは迷惑である。よって公務員ではないから教育委員会の任命は不要であるとした文部省通達は違法である。このように社会教育推進全国協議会は断じているんですよね。つまり公民館は教育委員会だけが管理監督できる組織であるから他の者がそれをすることはできないのだと言ってるんです。で、まあこの法律問題をこの段階で町で問題にしてもしょうがないことですけれども、文部省通達には法的に疑義があり、これに納得していない公民館社会教育関係者はたくさんいるということをだけを指摘しておきたいと思います。で、最後に再度公民館の指定管理導入には疑問を持ち反対する町民が多いということを申し述べて再考を切望して次の質問に移ります。
佐藤議員に質問事項2の丸1についての1回目の質問を許します。
はい、国民健康保険に加入している世帯には特別な配慮をしていただきたいという趣旨の質問であります。3月の国庫特別会計予算を審議する段階では1000万円ほど収入不足が見込まれるので国保税の値上げをせざるを得ないということでありました。そしてその増税幅は1人当たり3000円ほどであるということでありました。しかし一昨日の町長の行政報告では昨年度の税率に据え置くとして今年度の値上げはやめるとのことでした。で、これで2年連続して値上げは避けられることになりました。これは国保の世帯にとっては朗報であります。国民保険 国民健康保険への加入者は、町民の世帯で言えば 50% ですけれども、人口で言えば町民の 35% であります。35% の人口しか加入していない国保なのに、その保険料を上げないために一般会計から繰り入れをする。それは不公平であるという意見もあるようであります。しかし私は、国保加入世帯は福祉という観点から特別の配慮をしなければならない人々であることを主張したい。そう思って以下の質問をするものであります。質問の最初、1点目。平成24年度の国保世帯の平均所得を明らかにしていただきたい。またここ数年間の推移も明らかにしていただきたいという質問であります。お願いします。
佐藤議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長。平成24年度の国保加入世帯の平均所得は98万4千円で、1世帯当たりの平均被保険者数は 1.7 人となっております。ここ3年間は平成21年度は120万6千円で 1.8 人、平成22年度は109万9千円で 1.8 人、平成23年度は101万6千円で 1.8 人となっております。
町長の答弁が終わりました。佐藤議員に2回目の質問を許します。
はい、今の数字を見ても、年々所得が下がってきていることは明らかですね。もう一回復唱します。平成21年度の平均所得は120万6千円。22年度は109万円。23年度は101万円。24年度は100万切って98.4万円。この平均所得を生活保護のいくつかのケースの保護費と比べてみましょう。生活保護の支給金額はどれくらいになっているのか。湯沢町は産休地の2に分類されていますけれども、その湯沢町ではどれくらいの額が支給されているのか、私なりに計算してみました。まず、40代の夫婦と小学生、中学生、各1人の4人世帯の場合、医療扶助や住宅扶助、つまりお医者さんにかかったときはその費用が出ますし、住宅の家賃を払わなきゃならない場合はその家賃分もがまた別に出ますし、年末に一時金などそういう追加支給を全部省いて本当の生活扶助費と長期加算分、そして小学生と中学生2人の教育扶助費だけで計算しますと、この4人家族の生活保護費は年間223万5千円。給食費は年間200食として計算しましたけれども、223万5千円なんですよね。また、幼い子供2人を抱えた母子家庭の場合、月額13万4千円と、当期加算2万860円の5ヶ月分、11、12、1、2、3、は、当期加算っていうのが出ますけれども、その5ヶ月分を加えて、年間、171万2300円になるんです。高齢者2人暮らしの場合も、同じ計算をすると、年額148万7400円になります。で、これが、憲法25条でいう、健康で文化的な最低限度の生活を、この湯沢でするために必要な経費だとして国が定めた経費であります。先ほどの町長の答弁にありました、湯沢町の国保世帯の平均所得と比べてみてください。湯沢町の国保の世帯、例えば高齢者2人暮らしの保護費が148万7400円と言いましたけれども、平成24年度の平均所得は98万4千円。いかに貧困層の方々がここに集まっているかわかります。国保というのは年金だけしか入らない高齢者の世代だとか、失 修行中の人だとか、勤めていてもそこの組合憲法に入れてもらえない人々だとか、そういう人たちが入っている健康保険であります。で、今の町長の答弁にあったように、生活保護の支給額以下の収入しか、所得しかない方々がたくさんいるっていう、そういう実態であるっていうことをきちんと確認しながら、個々の行政を進めていただきたいということを要請して、2番目の質問に入ります。
佐藤議員に、はい、質問事項丸2の1回目の質問を許します。
はい。で、このように、国庫の加入世帯には、その市町村の低所得者層が集中しているわけですから、国庫の保険料の値上げは、その層に対する集中的な増税に他なりません。わずか1000万円の一般会計からの繰り入れ増で、国庫税のアップが避けられるのは、そう措置してほしいが、いかがですかという質問を、質問通告の際に出しました。で、これについては、値上げはしないという回答がすでに出ていますけれども、もし答弁が用意されていますれば、お聞きしますので、所長、何かおっしゃることがあったら言ってください。
佐藤議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
国民健康保険税につきましては、医療費に要する費用に充てられる大切な財源です。そしてルールに従い、国庫支出金や一般会計からの繰入金等を算出後の残りを保険税で賄うこととされております。平成25年度当初予算では、国庫の構造的な問題や経済状況等を考慮し、国庫税の急激な増加とならないよう、一般会計から2000万円、支出準備基金から2,253万3,000円を繰り入れ、被保険者の方にも1000万円程度の負担増をお願いする形で予算編成をいたしました。また、予算説明の際、税率の決定につきましては、平成24年度の繰り越し状況等を見ながら、国庫税の税率決定について承認を求めたいといたしました。国庫運営では医療費の伸びなど不安定要素が多く、国庫税財政の厳しい状況には変わりはありませんが、今日の社会情勢や経済状況、加えて平成24年度の決算見込み等を踏まえ、昨年度の税率に据え置いて国庫財政を維持する方針といたしました。本年度も慎重かつ適切な国民健康保険事業運営に努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いをいたします。
町長の答弁が終わりました。佐藤議員に2回目の質問を許します。
はい。国庫世帯の1世帯あたりの保険料負担が年間所得に占める割合を他の保険と比べてみたいなと思うんです。で、先日、健康福祉課からもらった厚生労働省の資料によれば、大企業などの組合憲法が 4.6% だそうです。それから役場職員などの公務員が入る共済憲法は 4.7%。中小企業中心の協会憲法は 6.2%。つまり、その人たちが年間所得に占める国庫料の割合が 4.6%、4.7%、6.2%。で、これは、雇用する側が、雇用主が半分負担するから、これくらいで済んでいるのでしょうね。で、これに対し、雇用主の負担がない国民健康保険は 9.1%。 という数字が出ています。で、同じ医療を受けるに際して社会的弱者が集まる国保の会員は収入が少ないために絶対額は少ないにしろ、所得に対する割合から言えば組合健保、共済健保の加入者の2倍もの保険料を払っているんですよね。で、このような国保の会員への配慮は調整としても最大限なされなければならないと主張して、この項の質問は終わります。次に行きたいと思います。
佐藤議員に丸三の1回目の質問を許します。
はい。で、3番目、国保公益化は危険である、その流れに異議を唱えていただきたいという問題であります。国民健康保険を公益化して県を保険者にしようという動きがあります。もしそうなったら、各市町村で今取り組んでいる健康づくり、保険事業のモチベーションを大きく損なってしまうだけじゃなくて、保険料も大幅に上げてしまうことになるだろう。これには反対するという姿勢を鮮明にしていただきたいけれども、いかがかという質問であります。もう少し詳しく説明をいたしますね。保険者である各自治体は、その住民に課す国保税を低く抑えるために、その住民の健康増進を目指して、健康づくりとか、住民健診などに力を入れるなどして、様々な努力をしています。湯沢町の医療費が県下でも最も安いというのは、その努力の効果が現れているということもあるようであります。しかし、保険者が県になって保険料が統一されたら、こういう努力は虚しいものになってしまいます。保険税を下げるための一般会計からの繰り入れもやれなくなってしまう。結果としては保険料は大幅に上がり、住民福祉のために最大限の努力をするという自治体本来の役割を大きく損ねることになるのであります。全国知事会がこの強行に反対していて、国の思うようなスケジュールでことは進んでいないようですけれども、湯沢町も公益化反対の姿勢を堅持していただきたいが、いかがでしょうか、というのが1回目の質問であります。
佐藤議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長。国民健康保険の公益化にかかる動きといたしましては、新潟県では昨年度、県調整交付金の配分変更 7% から 9% と、平成27年4月に予定されている共同安定化事業の対象額拡大、現行1レセプト30万円超を全医療費に拡大するに向けた検討スケジュール案を県内保険者に示すなどがありました。また、広域化等支援方針の策定についての慎重姿勢に変わりはないものと考えております。今後、広域化等支援方針の検討や共同安定化事業の対象額が拡大した場合の影響についての検証等、十分な議論がなされていくものと考えております。広域化につきましては、県内他の保険者も同様に国保財政に多くの課題を抱えており、簡単には進まないものと考えております。湯沢町といたしましても、慎重な検討を願いたいと考えておりますが、今後の動きに注視をし、県内の保険者と歩調を合わせながら対応したいと考えております。終わります。
町長の答弁が終わりました。佐藤議員に2回目の質問を許します。
県内の他の保険者と歩調を合わせるという姿勢であります。町民の懐ぐらいに直結する保険料の値上げについて、最大限の抵抗をしたいという、そういう答弁をいただきたかったのですけれども、残念であります。で、国保の事業の公益化というのは、各市町村の国保財政を全県一つにまとめることなのですけれども、その準備は 今町長おっしゃったように着々と進んでいるという感じがします。つまり支出について言えば国公財政共同安定化事業といって新潟県では30万円以上のレセプトについては国公連合会が町に代わってまず支払ってその支払い分を国公連合会が町に請求するというシステムがすでにできてますけれどもこの30万円を20万円や10万円までに引き下げている県がすでにあちこちに出てきているんですよね。そして今所長おっしゃったように平成27年度からは全てのレセプトの支払いは国公連合会が行うということがすでに決まっています。つまり全ての医療費の支払いの管理は国公連合会で一括して行う。そして各市町村国公は国公連合会から請求された拠出金を住民から国公税として集めて納入することになる。で、その際住民から集めることができなかった部分未収納分は一般会計からの繰入れ金で埋めるというシステムになってしまうんですよね。つまり一般会計からの繰入れは国公税を下げるために繰入れするんじゃなくて集めることができなかった税金の穴埋めのためにしか使えなくなってしまう。で、ここまで来れば収入の方をつまり国公税を全県で同じ率にするというのは簡単であります。つい先日5月11日でしたけれども新潟日報の記事で国公税が全県一本にまとめられた時の税額の予想が出てました。それによれば県下で保険料が一番安い津南町では国公税が一人当たり2万円以上上がってしまうという予想でありました。湯沢町はそこまで行かなくてもそれに近い値上がりが来るんじゃないでしょうか。市町村によってはこの重い事務常に税を上げなければやっていけないという国保の事務を県でやってもらった方がありがたいというそういう雰囲気もあるようであります。しかし町長からはこれこそが住民福祉を守るという自治体の本来の任務だと捉えて公益化反対の姿勢を貫いていただきたいと要請する次第であります。再度町長のお考えを聞いて終わります。
佐藤議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長
私も中身をもうちょっとよく噛み砕いてそれから、考えていきたいと思います。終わります。
はい、じゃあ最後に一言、
はい、佐藤議員に、3回目の質問を許します。
はい、いつもこの会計が赤字になるかもしれない国庫税を上げなくちゃいけないということを心配しながら会計運営をするのはもうたくさんだと、だから早く県でまとめてやってほしいというそういう声を市町村の担当者が漏らしているところもあるように聞くんですよね。で、それだと住民の健康に本当に責任を持つという地方自治体の本来の仕事を放棄することになるというふうに思いますのでね、やっぱり最大限の力を振り絞って国保の公益化には抵抗するということを町長に改めて要請しまして、私の質問を終わります。
佐藤議員の質問が終わりました。以上をもちまして、3番質問順3番9番佐藤森政議員の一般質問を終わります。